キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。さあ、今朝は経済ビジネス学科です。講師をご紹介しましょう。マーケティングはエピソードから学べ、マーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まあレギュラー番組で2時間やってた時のね、はい、講師を務めてくださっておりましたけれども、はい、今日改めて、はい、なんか永井さんの最近本が非常に話題になっているというか、この後触れますけどね。
もう半年ぶりにこちらにお邪魔しましたけど、おかげさまで、まあ、いろんな書店で1位を取って
すごいですよね。まあ、ちょうどレギュラーをやってらっしゃる時に、いや、本を書いてるんですよ、
はい、
実は2冊書いてますみたいなお話で、1冊は4月に出たんですけど、
そうなんですね、
もう1冊がつい最近出まして、
はい、
今日はこちらをテキストにやらせていただきたいと思いますが、はい、今回の永井さんの講義のテーマはこちらです。北海道十勝産マンゴーに学ぶ商品戦略と顧客開発。さあ、今話しておりましたけども、先月発売されました永井さんの新刊、これ一体どうやったら売れるんですかが、またもやベストセラーになっています。そこで今週から3回連続でこの本をテキストに、どこよりも身近で分かりやすくマーケティングを講義していただきます。さあ、1回目のテーマが北海道十勝産マンゴーに学ぶ商品戦略と顧客開発なんですけど、まあ、マンゴーといえばもう南国 で、
そうです、ね、
北海道十勝って、はい、そういうものがあるんですか。
しかも北海道十勝で作っていて、しかも真冬に作ってるんですよ。
夏じゃなくて冬に作ってるんだ。
真冬です。
これは永井さん、どちらで 見かけたんですか。
これはですね、実は都内のデパ地下で、
はい、
まあ、僕はフルーツが好きでね、よく見てるんですけど、はい、フルーツ売り場に行きましたらね、普段の、まあ、いわゆる普通に食べるマンゴーよりも割と高いマンゴーって大きいですよね、
うん、
その大きいマンゴーのさらに2倍のサイズで、しかも真冬に置いてあったんです、
ね、うん、
しかもそれがですね、1束3万円なんです。
結構なお値段ですよね。
結構なお値段で、しかもでかくて、しかもね、なんかすごく甘い、
うん、
届けるような味だって書いてるんですね。でどこさんだろうなと思ってですね、うん、見たら北海道十勝さんと。
しかも冬にだと、
はい、
これ違う十勝かなと思いますよね。
もう九州か沖縄でたまたま北海道十勝っていう地名があるんじゃないかと、
うん、
まあネタじゃないかと思ったぐらいですけども、実際本当に北海道十勝で作ってるんですね。
実際これは冬場どういう感じでマンゴーが作られてるんでしょうか。
これはね、いろいろ話聞いて分かったんですけどね、マンゴーに勘違いさせてるんですね、
うん、
つまり夏場は冬で、冬場は真夏で、そうやって勘違いさせるために、夏7月ぐらいはちょうど北海道ですから雪が降りますよね、
はい、
雪を溜めといて、それでこのハウス、この栽培するハウスを冷やす、で冬場だと思わせる、
うん、
で冬になると逆に温泉が出てくるんですね、
はい、
そこは十勝温泉、
はい、
それであったかい南国の夏だと勘違いさせると。もう一つポイントがあって、うん、これは十勝っていうのは帯広の地区あたりなんですけれども、ここって日照時間が日本ですごく長い方なんですね、
うん、
でもう南国の太陽をちゃんと受けてるって、しかも、ま、すごくあったかいという状況でマンゴーが勘違いして、うん、真冬にすごく美味しく大きなマンゴーができるという
なんですね。なるほど、太陽が照って温泉があって、はい、それでマンゴーを勘違いさせて、
はい、
冬に素晴らしいマンゴーができるわけですね。
そうなんです。
でもどうしてその十勝でわざわざマンゴーを作ろうと思ったんでしょう。
いや、この十勝ってね、もともと100年前って何もなかったんですよ、
はい、
で100年前から開拓する人たちがどんどん入ってきて、いろんなものを作り始めたんですね。ですからもともとこの開拓地でいろんな新しい食品を作ってたんですね。でその中でなんか新しい食材ないかなって言ってる時に、マンゴーの本場って日本でいうと宮崎なんですね、
うん、
で宮崎のマンゴー業者が十勝の状況を知ってて、日照時間が長いこと知ってて、真冬になんとかマンゴーができればいいなっていうことを彼ら考えてたんですね、うん、で十勝だったらできるんじゃないかって打診があったそうなんです、
うん、
それで両方お互い真冬にマンゴーを作りたいっていう人と、新しい食材を作りたいっていう十勝の人のこの思惑が一致して作ることになったと、
うん、まあ、でもこう冬に作ってほしいなって宮崎の方は思ったとしても、うん、宮崎の方からしたら新しい生産者が出てきたっていう、これライバルじゃないんですか、うん、
これね、一見ライバルなんですけど、宮崎のマンゴーっていうのは夏前に出てきますよね、
はい、
で北海道のマンゴーって冬場に出てきます、ね、
はいはい、
ですからね、実は市場では競争にならないんですよ、
うん、
ですから季節が全く違うんで、で夏場は十勝のマンゴー出てこないし、冬場は宮崎のマンゴーないし、うん、ということで、そうするとどうなるかというと、お客さんは一年中マンゴーを食べれるんで、逆にマンゴーもっと食べようかなとなるわけですね、
うんうん、
そうするとマンゴー全体の需要が増えていくので、お互いにとってメリットがある、うん、っていうことなんです。
なるほど、マンゴーが宮崎としては出せない時期に十勝が出してくれるから、十勝、うん、がまあ補ってくれるような感じなんですね。
そうそうそう、そうなんですね。これをね、マーケティングの専門用語で、他社の製品が変われると自分たちのお客さんもより高い価値を得られるということで、うん、これを補完的生産者って言うんですけれども、お互いにこの十勝のマンゴーとこの宮崎のマンゴーっていうのはお互い補完的生産者になってるんですね、
うんうん、でさっき永井さんおっしゃってましたけど、これで一年中マンゴーが食べられるっていう、うん、この状況もお客さんにとってはすごく大事な。
そうですね、
はい、
でこれマンゴーから見ると新しいマーケットを作っていることなんですね。新しいお客さん、うん、冬場にマンゴーを食べるってお客さんを作っているっていうことなんですね、
うん、
ですからこれはまさにマーケティングで、経営学者の、ね、ドラッカーという人がいるんですけれども、はい、この人の有名な言葉で、企業の目的は顧客の創造であるっていうのが言葉なんですね、うん、商品開発も商品を開発するっていうように、まあ、一般的に思われてますけれども、これは実は商品開発っていうのは本当は手段に過ぎないんですね、
うん、
本当の目的は商品によって新しいお客さんを作るっていうことで、このマンゴーも十勝マンゴーもまさにお客さんを作ってるわけですね、
うんうんうん、
ですから商品開発の王道をちゃんときっちりやってるということですね。
なんですね、まあ、本当についついこう、うん、物を中心に考えますけど、
うん、
そうじゃない、あくまでもお客さんを作ること、
そういうことですね、
ここがメインなんですね、
はいはい、
商品開発はそのための手段でしかない、
手段でしかないということ
なんですね。でその商品開発を、まあ、成功させるためにはお客さんのニーズをちゃんと捉えるっていうことがすごい大事ですよね、うん、
すごく大事ですね、
はい、
ただねここでよくある間違いがあって、うん、お客さんのニーズを捉えるっていうことは大事なんですけれども、ともするとお客様の言いなりになっちゃうことがあるんですね、
うん、
もう全てお客さんの言う通りやればいいと。ただ実際はね、それだとダメだし、さらに商品を中心に考えてもダメなんですね。お客さんが気がつかないニーズ、
うん、
ですから例えば真冬にマンゴーなんて食べれると思わなかったという人に対して、いや真冬にこんな美味しいマンゴーがありますよというのっていうのは、これはお客さん気がつかなかったけど実は食べたいなるわけですね、
うん、
お客さんの気がつかないニーズを捉えることがすごく大事だということですね、
は
い、
まあ、まさにこうお客さんを作るためにはやっぱり言いなりになってると、うん、新しいお客さんを作る感じにはならないですよ ね、
う
ん、
そうです
ね、気づいてなかったものを作るから、うん、それがニーズになっていくというか、うん、いうわけですね。
そうですね、
はあ、でもこのお客さんも気がつかないニーズっていうのは難しいと思うんですけど、例えばどんなことがあるんでしょうか。
例えばですね、口臭ってありますよね、
はい、口の匂い
ですね、口の匂いですね。例えばすごくイケメンの人でも美人の人でもすごく見て感じがすごくいいんだけども、うん、口の匂いがすごく臭いとちょっと嫌ですよね、
まあ、台無しですね、
台無しですね、第一印象は全部なくなっちゃいますよね。でこの口臭って言葉っていうのは最近はすごく一般的ですけれども、うん、昔はそれほど一般的じゃなかったらしいです。
あ、そうなんですか、
ええ、そうなんです。でそれでそこいう状況でリステリンっていうアメリカの会社があるんですけれども、
はい、
この会社が口臭関係で人間関係悪くなりますよ、だから口臭を予防しましょうと、
うん、
で提唱して口臭予防薬のリステリンを出して、これが世界的な大ヒット商品だったんですね、
うん、まあ、これもある種口の匂いとかって本人気がつかないですけど、周りの人は気づいてますもんね。
本人だけは気がつかないんですね、
ええ、
で周りはみんな知ってるんです、
ね、口臭を予防しましょうねっていうことになると、うん、自分もそうかもしれないなっていうのがお客さんの気づいてないニーズ。
その通りですね、
っていうことなんですね。
そうなんですね。
他に
匂い関係で言うと例えば年取ると結構だんだん年寄り臭くなりますね、
うん、
年寄り臭い、本人もこれも気がついてないんですけれども、
まあ、いわゆる加齢臭
ですね。加齢臭ですね、まあ、よく孫がおじいちゃん臭いとか言ったりしますよね。で化粧品業界とか石鹸業界はまさにこれ加齢臭って名前をつけていろんな商品出し始めてるわけですね。これもお客さんが気がつかないニーズをちゃんと掘り起こして商品出してるということですね。
もともと加齢臭っていう言葉はあったんですか。
これはね、 この時に生まれたみたいですね。
でもうまいことつけましたよね。
いや本当そうですね、
年齢加える匂いだんだん匂ってきますよみたいな。
老人臭とかね、そういう言葉つけずに加齢臭って言うとあんまり違和感ないですよね、
はい。まあ、それもお客さんが気がつかないニーズを捉えて、はいはい、あ自分もちょっと気をつけなきゃ
そういうこと、
ね、ってなって商品を作っていったわけですね、うん。ただこう商品を作る側になるとやっぱりこう商品中心になっちゃうというか商品にこだわりたくなっちゃいますよね、
うん、どうしてもそうなりますね、うん。でこれがね実に多いんですね、
はい、
商品中心の商品開発ということでよくこれをマーケティングの言葉でプロダクトアウトと呼ぶんですけれども、例えば昔の携帯電話って結構大きかったですよね、
はい、
ですからお客さんどんどん小さくしてほしいということで小さくどんどん薄くなったんですが、最近もう十分すぎるほど薄いですよね、
うん。
でただ十分すぎるほど薄いんですけど、さらにコンマ数ミリの薄さにこだわってうちは世界で一番薄いですよということでそういう競争をやったりしてますよね、
うん。
ただ十分すぎるほど薄いんでもこの薄さはもういいやという形になってます
ね。お客さんとしてはそうですよね。
そうですね、
うん。
ですからこれなんか一つのプロダクトアウトの形だし、あと昔数年前によくあの家電売り場にあったんですけれども、あの 3D テレビってありますよね、
はい、
この変な眼鏡かけないといけないんです。
飛び出して見る
、はい、で見ると確かにすごいんですけれども、いちいち眼鏡かけなきゃいけないですね。で眼鏡かけてまでテレビ見たいかというとあんまり普通の人はそう思いませんよね、うん。で今はテレビ売り場ではもうこの 3D テレビっていうのはなくなってしまってますよね、
うん。
これも手段に過ぎない商品開発が目的にすり替わって失敗しているという例じゃないかなと思います。
はい、主役はあくまでもこうお客さんを作る、
そうです
っていうことですもんね。
そうです、主役はお客さんで商品はあくまで脇役ということですね、うん、
はい。
ですから、ここでよくそういうところに陥りがちなんですけれども、こういう形で陥らないようにするためにぜひ覚えていただきたい2つの言葉があって、はい、魔法の言葉なんですけれども、そもそもお客さんって誰だっけ、うん、っていうことと、うん、あともう一つはこれってお客さんにとって何がいいのと、
うん、
この2つこれを忘れずに商品開発をすると、
うん、
これをぜひですね考えていきたいなということですね、
は
い。
そもそもお客さんって誰だっけ、
そうです、
これってお客さんにとって何がいいの、
そうですね、
これを問いかけていくといわゆる商品中心の商品開発は起こらない、
起こらない
ということですね。
なかなか難しいんですけどね、
はい、
つい陥っちゃうんですけど、まあ、これをふと考えてみるとそういうところに陥らないで済むようになるんじゃないかなと。
はい、さあケースとしては、まあ、テーマですけども、今朝は北海道十勝産マンゴーに学ぶ商品戦略と顧客開発ということで講義をしてもらいました。今朝の講義を復習したいという方は永井さんの新刊、これ一体どうやったら売れるんですかに詳しく書かれてますので、ぜひともチェックしてみてください。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページから聞く図書館のバナーをクリックしてアクセスしてみてください。さあ来週は引き続き永井さんに登場していただいて、なぜセブンの隣にセブンがあるのか、これコンビニのセブンイレブンなぜ隣にあるのか、こちらがまたポイントになっているということで教えていただきます、
はい。
今朝の講師はマーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。